こんにちは。もう半年が経ってきております。で、ご存知の通り、まあ、私も含めてですね、期待相当持ってた日本の株式市場であれ、あるいはドル円相場の円安方向であれ、いずれも期待を裏切ってですね、まあ、どちらも止まってしまって、株式市場に関しては一時的には、例えば4月のパフォーマンスにおいてはロシアに次ぐですね、ブービー賞をいただいちゃってると、こういう状況が続いておりましたけれども、まあ、ようやく少し動きが出てきたなという感じを持っております。で、今日、まあ、実は6月の6日の収録でございますけれども、まあ、1万5000円の日経平均のところを往来している状況で、円相場はようやく、まあ、102円台定着の兆しかなという状況になっております。で、まあ、私は直近のですね、今月の確か29日でしたか、ラジオ放送でですね、まあ、6月は1万6000円台の日経平均乗るだろうと、で、ドル円相場はストップロスオーダーがこなされてですね、104円台の7080くらいまではあるだろうと、こういう予測を立てているんですけれども、まあ、どうやらそういう動きになりそうな状況があります。で、ただ今までですね、私もほとんどツイッター以外では言葉を出さなかったんですけども、逆に言えばツイッターではしきりに言ってましたけれども、例の横田めぐみさん以下の拉致の家族が帰ってくるという予測は、随分去年の春から立てておりました。で、じゃあなぜ1年間ほど伸びてしまったかというのは、ご存知の通り、昨年の夏から秋にかけての、いわゆる親中派の親族である、まあ、張清卓という方がいらっしゃいますけれども、その方が処刑されたということになりましたね。で、これは明らかにですね、まあ、金正恩の、正恩氏の方向転換というふうに、政策の方向転換というふうに考えていただいて結構だと思います。すなわち、生き残り戦略としてですね、中国ベッタリズムで経済が生きたままの状況であれば、これはいつまでたっても足が抜けないと。したがって、まあ、両面作戦というまではいかないですけれども、まあ、日本を含めてですね、いわゆる敵対してた国々に対しても、やはり歩み寄りの姿勢を持たないといけないだろうと。その突破口として日本の拉致問題がですね、浮上してきたというふうに考えていただいたら結構なんですけれども、とにかくこの親中派を一網打尽にした結果の時間がどうしてもですね、ずれ込んでしまったという状況です。で、このまんま、まあ、何もないでしょう。おそらく、核ミサイルを実験するようなことも北朝鮮は現段階ではちょっとありえないですね。ということになれば、早ければですね、今年の年末にも第一次帰国組としてですね、いわゆるトップ層の人たち、トップ層というのは、マスコミで注目されてた横田めぐみさん以下のですね、いわゆる12、3名の方々がまず連れて帰ってこられると。その時に特別機を要するに飛ばしてですね、タラップから降りてくるのは安倍首相だと。で、それに続いて拉致家族の皆さんが降りてくると。こういう演出も含めてですね、まあ、言葉はきついですけれども、かなり政治的に使う可能性が出てきております、日本サイドの方はですね。で、従いまして、この問題と例のごとく、約2万1000体残されている朝鮮戦争当時の遺体ですね、要するに、骨ですよ。で、これはマスコミには一切出てないというふうに言われてますけれども、もうすでに出てまして、1体あたりですね、今の段階では300万円から400万円出すんですよ、持ってくるのにね。まあ、計算しましたら、数百億円入ってくると、例えば2万体持っていくんであれば、そういう計算になります。で、それも含めてですね、一気にその、まあ、